ちゃん、これ飲んでみて。
ありがとね。おいしいわ。これはきな粉を入れた牛乳かね。
正解。
そしてごまパウダーの香ばしさ、黒糖と麦芽糖の優しい甘さ、もしやとろけるきな粉を入れたのかね。
おばあちゃんすごい。
老若男女に人気、新生とろけるきな粉。
TBS ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は811回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは9月17日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。9月17日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。敬老の日ということで3連休ですね。敬老の日は明日なんですか。
そうですよね、
はい、ずっと9月15日に固定されていた時代が長かったので、なんとなく今でも9月15日のイメージありますが、今は連休を作ろうということで月曜日になってますね。9月18日明日が敬老の日ということで3連休です。そして今週末には23日が秋分の日で、また祝日が来ますもんね。そうですね、シルバーウィークです。赤坂の街もちょうどこの3連休がお祭りで、赤坂の氷川祭り、赤坂に氷川神社がありますが、そのご祭礼ということですね。今日もみこしや出汁の巡行がありますね。朝からそれぞれおみきどころっていうんですか、町内会の辻々にこうなんか休憩所みたいなね、ところでご近所の顔役の皆さんが集まって準備をなさって、スピーカーからではありますけれども祭り囃子、笛の音、太鼓の音などが聞こえまして、町内会で用意した露店などの準備なんかもされているようですね。ビルがたくさん立ち並ぶオフィス街なんですけども、やっぱり東京の昔からある街ということでお祭りが賑やかに行われてますね。
そうですね、
もう今は公園とかが少なくなったので皆さんが集まる場所がないので、これはさすが港区のお祭りだなと思うのは、もうおみこしの巡行の場所とかスタート場所とかがサカス広場を出発しとかね、アークヒルズの車寄せ通過とか、で到着地ではカラヤン広場ですみたいな、なんか随分モダンなというか、なんか、カタカナの場所を、行くなみたいな、そうなりますよね。何回も話してると思いますけど、あの祭り番店っていうんですか、稲瀬に着こなしている皆さんですけど、背中にねそれぞれ赤坂4丁目とか、こうそれぞれの町内会を背負ってますよね。
そうなんですよ ね、
ね、でこうなんていうの、お祭りの文字っていうかでこう丸く書かれてるんだけど、そこにやっぱりもう最近だとね、もうアークヒルズみたいな書かれてあ、アークヒルズ町内会の皆さんだとか、そういう融合だよね。
そうですね、
そうね、なんとなくそこになんかね、小引町とかさ、
そうですね、えのきって書いて、なんて読むんだろう、はい、とかね、
そうそうそうそう、はい、なんとなく昔の江戸八百屋町みたいな ね、感じなんだけど、そこはもうすでになんかもうークヒルズみたいな感じになってね。それであの外国の皆さんなんかも参加してるから、おみこしも少しね、あの大人のおみこしはそんなことないです、子供みこしになるともう少しワッシャイワッシャイワッシャイワッシャイみたいな、子供みこしも少しインターナショナルになってきてるんですよね。
そうかもね、
子供みこしほら比較的ね海外から来た人たちなんかの方が興味津々だから積極的にね、
そうなんですよね、そうなんですよ。
ちょっとねそういう都心の街ならではのお祭りの風景なんかも見られたりしますけれども、 今日は地元の町がお祭りで少し賑やかになっています。そして3連休ですけれども、なかなか残暑厳しいようですね。今日も関東地方広い範囲で晴れますが、南からの湿った空気の影響で午後は内陸部を中心ににわか雨や雷雨に注意してください。東京の降水確率午後夜ともに 20% です。東京は先週1週間も30度を超える日が続き、昨日で今年84回目の真夏日となりました。今日も残暑が続きます。予想最高気温、東京、千葉、水戸で33度、熊谷で35度、横浜、宇都宮、前橋で34度の予報です。横浜でも34いきますね。連続記録こそ途絶えましたけども、やっぱり30度を超える真夏日の記録が今年84回目ということですね。
365日のうちの84って言ったら、4、5日に1日は真夏日みたいなことになっちゃいますね。
そうですね、なのでもう7、8、9と3ヶ月ですもんね。京都と名古屋では昨日35度を超えまして、観測史上最も遅い猛暑日となりましたということですね。なのでやはりこの時期9月の下旬に入っても35度超えるっていうのは、やっぱり例年に比べてもかなり暑いということですね。私は先週ぐらいからですか、もう30度の予想最高気温途切れる日っていうのを少しイメージしながら生活してますけれども、2週間くらい前はね、一時期あの台風の影響でパッとこう途切れた時ありましたよね。26度ぐらいになった日がありましたけど、
そうでした。
今週の木曜日から30度超えが落ち着くんですよね。今週の木曜日21日かな、東京中心に関東地方最高気温が5度ぐらいぐんと下がりまして、ここがね多分夏の終わりだと私思ってるんです。ただあんまりこういうこと言うと最近はねいろいろ嘘や偏りがあるなんて言って怒られちゃうんであれなんですけど、ただ私の心の中でもこの21日の木曜日すっごい楽しみにしてるんですよ。
そうですね、
今週の木曜日だって東京最高気温29になってるんですよ。でその次が28ですもん。雨降るんですけども、でも構わない、もうここ楽しみ、もうここの一点突破しかありませんよ。
そうですね、
ガッときちゃう。そう、週間天気予報見てみますと、今週は木金雨マークついてるところが多いと思いますけども、ここの21日の木曜日をして夏が終わると私勝手に予想してますから、
はい、
ね
え、ね、
いいんじゃないですか。だから日月火水あと4日、今日入れて4日だもん。
よし、
30度超えを我慢するの今日入れて4日、なんとかいけるんじゃない、どうでしょうか。
生き延びよう、
はい、ねえ、
ねえ、
本当ですよね。なんかねちょっとシャンパンファイトとかしてみたい感じになるよ ね、 なんかねどうでしょうか。
そうですね、
ただなんか週間天気予報もね随分と予報が難しくなってきたみたいで、結構直前だって変わったりしますもんね。
そうなんですよね、
なんだかやっぱり天気が少し変わってきたみたいで予報も難しいようですが、そしてシャインマスカットの、ね、値段が下がってるなんていう話もニュースで漏れ聞きますけども、この長引く夏の影響で逆にトマトが例年の2倍、ピーマンが色づきが悪く例年の 1.5 倍くらいの値段になっているということです。それからコロナ、インフルエンザの流行も随分と広がっていてという話を聞きますね。かなりクリニック、病院などでも列になっているという話を聞いたりします。学級閉鎖なども多いようですね。お気をつけください。そして一つお知らせがあるんですけれども、これは今から3ヶ月ぐらい前ですか、今年の6月ぐらいだと思うんですが、番組の中でお便りが来てまして、確か千葉の方にお住まいの方だったと思うんですが、自分の息子さん4歳か5歳くらいの息子さんがドラマの東京 MER の再放送を見て MER カーにハマってしまったっていうね、お坊ちゃんがいて、鈴木亮平さん主演でドラマとか映画にもなってましたけれどもね、救急救命隊の大きなトラックが現場に 駆けつけて活躍するっていうドラマ映画でしたけれども、もう本当にそれが大好きでかじりつくように見ていて、それでそのドラマの再現をしたり、本当に子供ながら胸を打つぐらいののめり方だっていうね。それでお母さん、うちも何か大きな事故や事件があった時には東京 MER が来るのかななんて言って、子供らしい質問をお母さんにしたら、お母さんはなぜかここで急に現実に帰って、ああ息子よ、ここは千葉県だから来ないんだよって言ったら、その息子さんがショックを受けてしまい、部屋の隅っこでポロポロと涙をこぼしていたっていうね、うん、なんで急にそんなところでものすごくその地方の区割りに厳しい自分になっちゃったんだろうっていうね、そういう後悔の、多分乗り物の話の時に多分送ってくださったと思うんですけども、
そうでした ね
ちょっと心を打つホットエピソードだったんですけども、
そうでしたね。
でどうしたかと言いますと、そのホットエピソードを聞いた東京 MER の TBS の担当者が、ぜひそのお坊ちゃんにこの大キャストミニカー1/64って、なんかこれ作ったらしいんですけれどね、でなんか限定で作ったんで、そう簡単になんか手に入らないそうなんですけども、ちょっとティッシュの箱を小ぶりにしたような感じの東京 MER 1/64大キャストミニカー、これをぜひ差し上げてくれって私預かってしまいました。
へ、
ねえ、もしラジオまだお聞きでしたら、ぜひあ、それうちの息子ですと住所を書いたメールを一通番組に送ってください。すぐにこのミニカーを送りますんで、息子さんにこれを差し上げてください。
そうです
ね、え、
あ、喜んでもらえるといいな、
嬉しいなと思います。
はい、
ねえ、うん、もししばらく待ってもお便り来ないようでしたら、これ私いただくことになりますから。いやいやいや、まあまああれですよ、え、全部説明します全部説明します。もちろんあれですよ、東京 MER の担当のね、多分森井さんと菊野さんだと思うんだけれども、ラジオ聞いて、あ、そんなお坊ちゃんがいるんだったらこれあげてほしいっていうね、気持ちになったっていうのもあるけれど、うんうん、ま、そのあれですよ、受け取る窓口が俺だったっていうこともやっぱり一つあるんじゃないかなと俺は思うね、うんうん、違う、うるさい、うん、違うね、うんうん、え、違う、うん、
まあそうね、一筋縄ではいかなかった、いかない人に渡しちゃったな
ってこと。そのお坊ちゃんがいらないって言ったら、次これ誰もらうって言ったら誰
俺
じゃない、わかんないけど、お便り待ってます。
そうです、
ね、半年ぐらい待ってますから、これは多分ね喜ばれると思
う、ね、
なんかすごく嬉しくなっちゃった。私もね、あ、そんな、と思って、ドラマ担当の人がこのラジオね聞いてくださって、そんな風に思ってくれたって嬉しいなと思いました ね、まあ、同僚の話ですけど、なんかすごく嬉しいなと思いました。
粋な計らい、ありがとうございます、う
ん、なんかねすごくこだわって、すごく細部になんかいろいろナンバープレートとかドア開くとこがあったりとか、なんかいろいろしてるみたいですよ。
うん、
はい、
はい、
走る救急救命室なんて言ってね、でも私にこれ長い間持たせておくと私が欲しくなっちゃうから、
う、
ね、早めに、
うん、開けたくてしょうがない、
ね、開けたくてしょうがないから、もうずっと手に持ってるんだけど、
う、う
ん、こんなに持ったら、
ひっくり返してあっちから見て、そうそう、こっちから見て、
うん、ねえ、あげつ眺めつって、なんていうの、
もう今にも
今にも開けそう、うん、プレゼント預かったおじさん開けちゃいそう、やだよね、一回開封されてるやつだったらね、
そうよ、そうよ、うん、ドアが開くんだって、
うん、そうね、なんで知ってんのみたいな、うん、なんか開けたこれ誰かみたいな、やだ、これ欲しくなっちゃったわ、うん、調べたら結構値段もするんだよ。
そうですか、
うん、そう、そうなん
だ、
で限定品だからなんか、うん、プレミアもついてるらしくて、なんか、うん、早くやんないとね、うんうんうん、売っちゃうぞ、
危ない、
ダメダメ、絶対ダメ、特別配信になっちゃう、ね、え、それから先週、先々週ですか、お醤油の現場蔵のプレゼントがありました。10人の方にプレゼントいたしました、
はい、
たくさんの皆さんからご応募いただきまして、10人の方に配送しまして、先週9月9日朝陽の節句で蔵出しして、11日12日ぐらいに皆さんの元に届いたということで、お礼状がたくさん来ています。喜んでいただけて本当に嬉しいです。この方はありがとうございましたということで、とことこ歩くさんですね、
ありがとうございます。
この度はひげた醤油現場蔵を届けてくださりありがとうございます。 宅配便の箱を開けた瞬間、なんと堂々としたお姿、一目で大事に作られたものだと分かる醤油に一人すごいと絶叫いたしました。早速シンプルにお醤油でいただけるメニューで味わってみようと思い、甘鯛のお刺身と豆腐と野菜の素揚げを準備しいただきました。醤油の小皿に出した瞬間、香りが豊か、少ししか出していないのにお醤油の存在感がすごかったです。色も味も濃いという印象ではなく、塩味とその後から来る甘みがまろやかで、舌の奥にしつこく残らないんです。すっきりとした上品な関東のお醤油だと思いました。私のような味音痴に本当にもったいないことです。現場蔵を味わう時間は日本の食品の繊細さ、丁寧さ、美味しさに改めて感謝する機会にもなりました。本当にありがとうございます。いやー、こういう本当にねえ、ちょっと定型句ではない、なんていうの、うん、本当にあれだね、人の心を打つ文章っていうのがありますね。
そうですね、うん、ありがとうございます。
お醤油屋さんも喜んでると思います。ありがとうございます。それから多摩市のまゆみさん、この方も醤油一本が入っているとは思えない立派な化粧箱に収められて届きました。ではこれから開封しますの私の開封宣言に夫がパチパチと拍手をする中、封を開けるとすぐ醤油蔵の中に入ったような香りが立ってきました。冷ややっこにかけ一口、ああこれは醤油だ、醤油になるための必要なものだけを使い、あとは人の手で丁寧に仕上げた余計な装飾はない本気の醤油なんだ。今年の酷暑の中、職人さんも麹もよく頑張ってくださいました。現場蔵を手にすることで貴族感も味わうことができました。ひげた醤油様、営業本部木村様、このような機会をありがとうございました。どうですか、卓上のお醤油を開発した営業本部の担当者にまでご挨拶ができるってなかなかこういうステージありませんよねえ。もう一通だけ、小麦子ちゃん、東京都渋谷区の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
箱を開けるときからドキドキが止まりませんでした、何にかけようか悩みましたが、まずはそのまま小皿に出してペロッとお味見。これは脳内で炊きたての白いご飯だとドドーンとインスピレーションが降りてきました。そこからは流れるようにお米を炊きます。我が家は土鍋で炊いています。カタカタとお鍋が鳴り、フスフスと蒸気が上がる様子をじっと見つめ、まだかまだかと炊き上がりを待ちました。タイマーが鳴ります。お米が炊き上がりました。でもまだ蒸らしです。ああじれったい、早く現場蔵をかけさせてくれ、はい、そんな思いで15分待ち、やっと対面です。炊きたてのほかほかの白いご飯にいただいた現場蔵をさっとかけます。お醤油の香りがご飯の蒸気と一緒に上がってきます。芳醇なその香り、自然と目を閉じてしまいました。渾身のお醤油ご飯、一口食べるともうご飯の甘さ、現場蔵の上品な塩味が重なり、私の知っているお醤油ご飯ではありませんでした。なんて美味しいんだ、そんな感謝の思いであっという間に2杯食べました。面白いね。6歳を迎えた息子、お誕生日に何が食べたいかと聞くと、この間食べたご飯ってまだある？ラジオのお醤油のやつと言われました。我が家ではしばらくお醤油ご飯がご馳走になりそうです。お醤油を作ってくださる皆さん感謝申し上げます、という29歳の女性の方。どうです、このね、6歳の男の子の心をつかむ醤油ってことだもんね。6歳なんてね、もう欲しいものいっぱいあるもんね。その6歳の男の子が誕生日プレゼント、あの例のお醤油ご飯お願いしますって、そんな首相で経験な6歳なんて嬉しくなっちゃうね。ちょっとね、お醤油ご飯ってなんとなく品がないなんていうふうに思われるかもしれませんけども、私もねちょっと、なんか人前で言うには少し、どうなのかなって思ってた時期ありますけども、あの美食家で有名な山本雅弘さんもね、最後の晩餐は白いご飯に上質な醤油をかけたご飯を一口いただきたいものですねっていう風にね、あ、渋く言えばいいんだなんてね、
山本雅弘さんが言う
の、いやもう本当にちょっとさ、ほらね、白いご飯は白いご飯であんまりね色つけて食べたくないっていう、そういうような人もいる中で、でも、あ、言い方、あ、そうか、ゆっくり言えばそんなに よく聞こえるのかなみたいな感じで、私も、ね、山本さんのこの意見を聞いてからね、人前でも少し言えるようになりましたけど、
そうです、
確かにね、ちょっとね、本当白いご飯の美味しいところがね、 いいですもんね。
いいですね。
あとアイムミニさんという方もお礼状いただいたんですが、この方はですね、ご主人がエジプト料理を有楽町錦糸町かで錦糸町でエジプトの国民食専門店をしているということでね、あのエジプト料理に使ったら美味しかったですっていうね、すごい、でエジプトの醤油事情はですね、エジプトでは宗教的な問題があり、飲酒お酒を飲まない方が多いので、醤油はエジプトにも売っていることには売っているんだそうですが、アルコールを使わない製法の中国醤油がメジャーとのことで、日本の醤油はアルコールを使いますので探すのが大変なのだと言っていますが、ただ発酵食品や大豆製品にこの醤油が合うということで、チーズの現場蔵漬けにも夫はチャレンジしたいと申していますっていう、ね、かなりねえ、なんだか世の中のなんか食に対する、ね、意識ってこんなに高いんだなと思ってね、ちょっと逆に身の引き締まる思いがしましたけども、たくさんの方に喜んでいただけてよかったと思います。他にもハンブーさん、バンブーさん、魔法のランプさん、流れ牛さん、もちこさん、風天のトラッコさんからもお礼状いただいています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日は11時台にゲスト星野源さんがいらっしゃるということですね、2週続けてビッグネームですね。もうなんか今日はっていうか昨日から、まあ、正しくは先週からですね、もうスタッフ全員が緊張してますよね。私も緊張していますけども、やっぱり星野源さんくらいになりますとね、やっぱりなんか注目度が違うみたいですよね、なんかもうすでになんかたくさんの人が来るっていう気配がしてますもんね、ビシビシ。当然ね、世界陸上とかアジア大会のテーマソングにもなりましたんで、そういうスポーツ局の方とか、あと星野源さんドラマをお作りになった方々とかがね、やっぱりね、お見えになるっていうことで、もうほとんどだからあれですよね、酒井さんの時もそうでしたけども、私にしてみますともうなんか授業参観みたいな感じになっちゃってね、あのガラス張りになってスタジオの様子が外から見えるもんですからね、ガラスの外からなんかいろんな部署の人がなんか私を見てるみたいな感じですかね、あんまり来ないでください、やりづらいんでね私はね、そうですよね。皆さんどう思います、あの自分の仕事をあの同じ会社の他の部署の人たちがすごく見るみたいな感じってね、ちょっと変な感じしますよね。まあ、それがお前の仕事なんだろうっていうね、声はもう本当に分かりますけども、中澤さんだってあれでしょ、ガラスの向こう側にセントフォース所属の皆さん方が6人ぐらい見てなんかほうほうなんて言って、あ、中澤さんってこういう仕事するんだみたいな、そういう風に見る感じ6人どこじゃないよね、
もし来たら、
あ、気にしない、
いやですよね、伸び伸びできないですよね、やっぱり
そうだよね、そうなんですよ、
意識が結構そっちに行っちゃうと思う、
わかる、そうだよね、だから関係者あんまり来ないで
結局それ
ねえ、本当俺の良さが出ないじゃない、
本当それ、
本当だよね、
だよ、
考えてよそう、
いつもと同じでやらせていただきたいですね、
本当ですよ、もうこのガラスになんか暗幕と引いちゃうぞもうたまにね、あの電車の運転席ほらトンネル入るんで、あのもう見られませんみたいな、ジャーって降ろされてるからでしょ、もう運転席見られませんみたいにしちゃうぞなんて言って
そう、ね、
はい、11時台星野源さんいらっしゃいます、どうぞお楽しみに、はい、今日のメッセージテーマこちらです。これはダメだと思った話です。町田市のケンシロウさん、50歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
同い年じゃない、嬉しいわ、 ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はデパートに勤めています。売り場は布団売り場です。布団はかさばるのでだいたい配送なのですが、たまに掛け布団や敷布団を持ち帰りする方もいます。その時は布団を大きな紙で包んでビニール紐をかけ、プラスチックの持ち手をつけてお渡ししています。 あるね、あのブルーのね、だいたいブルーだったりするけど、こういう、ある日持ち手の在庫が少ないな、発注しておこうと思い、いつも発注を担当している社員が連休でいなかったので 私が100個くらいかなと勝手に想像し発注をしました、
はい、
数日後売り場にバカでかい段ボールが売り場に届きましたプラ取って100個かける100箱延べ1万個の取っ手が入っていました。私はバラで100個頼んだつもりが1箱100個入りが100個届いてしまったのです。こういうのねあるよね、プロでもあるんだね。慌てて返品しようとしたのですが、返品はできないシステムとのこと。金額はそれほどでもないのですが、上司にとても怒られ、ただでさえ狭い布団売り場のバックヤードに1万個の取っ手が入った段ボール箱がしまわれています。やってしまった、もうダメだと思いました。クビにはなりませんでしたが、人事異動で私は布団売り場から異動になりました。それから5年、いまだに同じデパートに勤めていますが、布団売り場の社員にケンシロウさんが発注した取ってまだ9500個あるよと言われ、大変肩身の狭い思いをしています。皆様申し訳ございません。これはなかなかなくならないよね、多分
なくなりませんね。
デパートにねお勤めで掛け布団敷布団持ち帰りする方そもそも少ないのにだよね。
ねえ、困ったな、デパート全体で共有しても。そうね、そんなにね。
そうね、あれで電気屋さんとかだったら結構出るかもしれないけど、
ね、
デパートだとあのね、紐をかけて持つあのブルーの取っ手はそんなに出ないよね、ものすごいなんかおまんじゅうとか買った時にね、紙袋の両サイドの紐にあれ入れてくれる時とかあるけれど、ねえ、
ね、いやこれは一つ目のメッセージにふさわしい、
あと心配なのはさ、かなり限定的な情報だから、これどこかバレちゃうんじゃない、大丈夫かな、いいの、
心配しちゃう、
なんとなくね、うちだよみたいな、確実にうちだよなんて。ね、デパート私も大好き、頑張ってほしい。
本当ですね、本当です、
ね、むしろおっしゃってほしい、ね、みんなでそこで買い物したい、
手伝っちゃう、
手伝っちゃうよね、
持ち帰ります、
持ち帰りますね。なんか最近なんか大きな荷物に限って持ち帰りのお客さん増えたんだけど、なんか何やったのみたいな。
そうです、ね、
またなんかケンシロウがやったらしいですよみたいな。
9月17日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、もうすぐ中秋の名月、月がとっても青いから、目つきがとっても悪いから、よくされるんです職務質問。お聞きの放送は TBS ラジオ905954。
さて次回の安住紳一郎の日曜天国は10月1日、メッセージテーマは自分のルール、ゲストは昆虫学者小松隆さんです。それでは再来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。